おはようございます。私たちは今朝も救い主イエスキリストを礼拝するために集まってまいりました。イエスキリストはどのような救い主なのでしょうか。それは聖書を学ぶことで神の救いの御業を知り、神が私たちにお送りくださったイエス・キリストを自分の救い主と信じて、その御心に聞き従って人生を生きていこうという信仰を与えられたからです。今から2000年ほど前、イエス・キリストがユダヤの国でどのような生涯を送られたか、その言葉と技、十字架の死と復活という出来事を弟子たちは直ちに人々に語り伝え始めました。そして彼らの証がとした信仰が世界に広まってきました。その言葉が文書化されて新約聖書27巻にまとめられてキリスト教会の聖典として確立したのは、弟子たちが伝道を開始してから400年以上も後のことであります。今日の聖書の記事は、我が子を病気で死なせた父親と12年間も病気で衰弱しきった得る女性に、シエスが優しく対応してくださったお話です。マタイ、マルコ、ルカ、3つの福音書がそれぞれ取り上げていますが、当然のことのながら、この細かいところは食い違っています。ですから3つの記事を読み比べて理解を深める必要があります。この記事から私が学び取った福音を語らせていただきます。シエスは修道所に座って働いているマタイに声をかけられました。九章の初めの方ですね。私に従いなさい。するとマタイは立ち上がって直ちに主に従ったのでした。ローマ帝国の支配のもとにあったユダヤ人たちは、この収税所の税務署の役人はローマの手先とこのみなし嫌っていたと思うんですね。ところが主イエスがこの自分を弟子の一人に加えてくださった、これからの生活がどうなるのか不安はあるとしても、これまで人から蔑まれていた生活から抜け出すことができることは、マタにとっても何とも言えない嬉しさです。早速自分の家に主をお迎えしました。また徴税人仲間や罪深い連中と軽蔑されている友人たちも呼び集めて喜びの宴会を催したのです。当然のことながら宗教家のファリサイ派の人々からは非難の声が上がりました。すると主は答えられました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。この言葉は今の私たちの心にも深く響いてくる言葉ですね。するとそこへある指導者がやってきてひれ伏して言いました。 私の娘がたった今死にました、でもおいでになって手を置いてやってください、そうすれば生き返るでしょう。当時の食事はテーブルの前に片肘で横たわり、片手で食卓の食べ物を食べたようです。すると体を横たえていた主はすぐにパッと立ち上がって彼について行かれたのです。このある指導者、これマルコとルカの福音書にありますと会頭長、名前はヤイロと記されています。会頭長、地域の中心であるユダヤ教の教会堂を管理する責任者ですから、その地域の人々からは尊敬されている有力者に違いありません。その彼がマタイの家の宴会の食卓についておられるイエスの傍らにひれ伏して懇願したのです。このマルコとルカの福音書ではこの死にそうです、死にかけていたと記しています。ルカはたった今死んじゃいましたって言ってますけどね、これをどういうふうに組み合わせるか、うん、この街道長はイエスをお連れする途中でイエスが長血で苦しむ女性と対応しているうちに自分の家とか娘の死をの知らせが届いたんですね。だからとにかく死んじゃったってことだけは確かだ。しかしイエス様は恐れることはない、ただ信じなさいとおっしゃってためらうことなく彼の家に向かわれました。この死にそうだからぜひ助けてくださいっていうのと、死にましたでもおいでになって手を置いてやってください、そうすれば生き返るでしょう、このこういうふうに願う、これは根本的に違うんじゃないでしょうか。でもこのルカとマルコとルカの方でも間に合わずにこの死んでしまったという知らせを接したときに主は落ち着いておっしゃいました。恐れることはない、ただ信じなさい。主イエスはたった今死にましたでもという願いも、死にそうですどうかという願いも同じ願いとして受けてもらえておられた。私はここに大きな驚きを覚えました。危篤状態でもまだ生きているならば一縷の望みがあります。しかし死んでしまったらもう可能性はゼロです。おいでいただいても無駄です。しかし主イエスはどうであってもどちらであっても変わらぬ態度でヤイロの家に行かれたのでした。彼の家では近所の人々が集まって笛を吹き、泣き女が泣き叫ぶ群衆、葬儀が始まっていました。しかし主はその人々を家から追い出して娘の部屋に入り、タリタ組む、娘を起きなさいとおっしゃって彼女を起き上がらせてしまわれたのでした。さてこの街道長の娘の癒しにはもう一つ12年間も出血が続いてもう衰弱しきっている女性の 癒しの記事が結びついています。彼女はシュレスの後ろから近寄って主の衣服の裾についている房にそっと触れたんですね。この房はこのユダヤ人の男性の衣服の裾に青い紐で作られている房です。この民数記の十五章にそう詳しく書いてあります。しっかりこの房を見るたびに神から与えられた律法を思い起こし、神に属する聖なるものにならなければという自覚を新たにするための房なんですね。そのような房のついた衣服を着て日常生活を送れ、なんと厳しい教えでしょうか。主イエスは律法の中で最も重要な掟は何ですかっていう質問に心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの主である神を、主を愛せよ、隣人を自分のように愛しなさいって答えておられます。ですから男は全身全霊を込めて神を愛し隣人を愛せよという神の御心を房に込めた衣服を着て日常生活を送れという信仰なんですね。厳しい信仰ですね。皆さんの今日着てるもののどこにそういうこの、印をつけてるでしょうかね。そのような房のついた衣服を着ながら新しい人生の転機を喜ぶマタイの宴会をなんだというふうに非難する宗教家たち、ファリサイ人、その房が泣きますね。情けない人たちです。でもそれが私たち人間の現実ではないでしょうか。さて、長年の病気で衰弱しきった女性は主の衣服の房、神の立候の込められた房を後ろからそっと掴みました。愛しなさいっていう印の房ですよね。するとすぐ出血が止まって病気の癒しが体で感じ取りました。一方主は自分の中から力が出ていったことに気づいて振り向きました。私の服に触れたのは誰か。弟子たちは主よ、もう群衆があなたに押し迫っているのでお分かりでしょうと答えました。しかしなお主は辺りを見回しなんです。恐ろしくなった女性は震えながら進み出て全てをありのままに話しました。きっと汚れた自分が聖なるお方に触れて汚れを移してしまったと思ったからではないでしょうか。しかし主は優しく声をかけられたのです。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心してきなさい。もうその病気にかかわらず元気で暮らすんだよ。私は池袋に住んでたんですけどね、この巣鴨に有名なトゲ抜き地蔵というのがあります。大勢の人が参詣しますよね。行ったことありますか。あの この本堂の前にですね、この地蔵菩薩、新井観音って言ってるんですけども、それがあるんですよね。で、その観音さんの、この自分の病気と同じ箇所のところを濡れたタオルで拭くとか、その水をかける。そうすると、自分の病気が癒されるんだ。という信心で大勢の人が行くんですね。世界の各地でもこのキリストやマリアの像をみんな触って直してくださいってね、祈る人たちがいるっていうことを読みました。この主イエスの後ろからイエスの服の房にそーっと触った女性、彼女もそういうおまじない的な信仰の持ち主だったんでしょうか。どうしてこの女性は正面から主イエスにひれ伏してお願いしなかったんでしょうか。その時主イエスの傍らにいた街道長は主イエスの前にひれ伏してお願いしています。彼女もそうすればいいの。でもよく考えてみますと、彼女の病気は血が流れ出るっていう律法では汚れと規定されているものです。ですからその汚れを他人に伝染させてはならない、人前に出るなというふうに禁じられているんですね。12年間もその病で医療費で財産も使い果たしていました。でもなんとか助けていただきたい、もう切に願ったので、衰えた体をむし打って人混みの中、主の後ろからそーっと主の衣の房を掴んだのですよ。そして彼女はその一握りによって主イエスはさっと反応してくださって、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいとおっしゃってくださった。本当に優しいイエス様姿です。収税所で働いている劣等感、心の晴れない人生を送っていたマタイに何のこだわりもなく声をかけて新しい人生の歩みを与えた主イエス。娘が死んでしまいましたと助けを懇願する街道長にさっと立ち上がって一緒に家に行ってくださる主イエス。汚れを移るから人前に出るなと言われている病弱な女性が人目を避けて後ろからそっと房をつかんだその行為に、人混みの中でもさっと反応して癒して励ましてくださる主イエス。そして死んだ娘を当たり前のように眠りから起こすようにして生き返らせてくださった主イエス。私たちの人生で生じるさまざまな悩み、苦しみ、悲しみにためらうことなくさっと答えて助けてくださる愛の救い主の姿がこの浮き彫りにされているんじゃないでしょうか。 そしてそこに愛の神ご自身のお姿が表されています。なんと嬉しいことでしょうか。このように愛の神を表しておられる主イエスですから、今生きている私たちにも語りかけてくださっているのです。求め続けなさい、そうすれば与えられる、探し続けなさい、そうすれば見つかる、門を叩き続けなさい、そうすれば開かれる。あなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。私たちは人間です。人と人との間で、すなわち人の間で交わりつつ生きている存在です。互いに愛し合って仲良く共に生きていかなければなりません。そのためには愛の原動力が必要です。今日の聖書の箇所に示されている主イエスの行動を繰り返し読んで心に刻みつけましょう。そしてこのお方を救い主と信じて私の心の中心にお迎えいたしましょう。先週も学んだ聖書の言葉を今日もう一度読み返します。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。お祈りいたします。イエス・キリストの父なる神様、互いに愛し合って生きていかなければならない私たちですのに、なんと愛の貧しいものでしょうか。救い主イエス様、どうか私の心をご支配ください。あなたのように人々の求めにさっと立ち上がって行動する愛をお与えください。全能の父なる神様、あなたには不可能はありません。どうかその道からを振るって私たち一人一人をお助けください。殺し合う戦いを収めてください。平和を打ち立ててくださいますように。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。